本日私たちにくださる神様の御言葉はマルコの福音書10章45節です。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人ための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。アーメン。先週の主日、教会の共同議会で定款の改正案が可決されました。新しい定款第1章総則第2章の目的には4つの項目があります。新しい定款は前の定款と大きく変わったわけではなく、概念の理解を容易にするために用語をより具体的かつ適切に変えました。例えば、信仰の生活化は礼拝の生活化に、ビジョンは道を整える者の正しい使命に、宣教の現場は奉仕と伝道の現場に変更されました。当教会の目的第4項の内容は次の通りです。当教会は韓国キリスト教100周年記念財団からヤンファ人外国人宣教師霊園と韓国キリスト教殉教者記念館に関するすべての権限の委任を受け、独立的に管理運営し、ここを奉仕と伝道の現場とするんです。当教会は両聖地の管理と運営を任されていますが、だからといって両聖地だけを奉仕と伝道の現場にするという意味ではありません。当教会の4つの目的はそれぞれ離れている概念ではなく、有機的につながっており、一脈相通ずるものです。当教会が聖書をベースに、一つの教会、聖なる教会、普遍的教会、使徒的教会を目指し、イエス様キリストによって救われた人たちが礼拝の生活化、生活の礼拝化を実践しながら、民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任を果たすために、そして当教会が韓国キリスト教100年の信仰と精神を受け継ぎ、韓国キリスト教200年に向けて道を整える者の正しい使命を果たすためには、私たちの生活のすべての領域が奉仕と伝道の現場にならなければなりません。生活の全領域で出会う人に仕えることが当教会の使命であり、クリスチャンの使命です。生活の全領域で出会う人に仕えることが伝道、つまり主の道を伝えることです。主の道を伝えることは、使徒パウロのように世界中を伝道しながら福音を述べ伝えることや、牧師先生のように礼拝所で聖書の説教をすることだけではありません。誰でも人に仕えることで主の道を伝えることができます。ではどうすればうまく人に仕えることができるでしょうか。本日の聖句が含まれているマルコの福音書10章35節を見ると、イエス様の十二弟子のうち、ゼベダイの子ヤコブとヨハネがイエス様に次のように言います。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。ヤコブとヨハネの要求にイエス様は何をしてほしいのかと尋ねられました。二人は、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと答えました。二人の弟子の答えは、言い換えればイエス様が王にお付きになった時、自分たちを王に次ぐ権力序列1位か2位の座につかせてほしいというお願いでした。イエス様の答えはもちろんノーでした。あなた方が考えているような右と左の座は最初から存在しないから、そんなことを考えるのはやめなさいという趣旨のお答えでした。イエス様はユダヤ人の王としてこの世に来られたわけではありませんでした。当時ガリラやユダ、その周辺地域は ヘロデ大王の息子たちが分割統治していましたが、この地域全体を統治する王として来られたわけでもありませんでした。イエス様はこの世の国の王として来られたのではなかったのです。王の王であり、宇宙の王であるお方が地球の面積のわずか10万分のいくつに過ぎない地域の王として来られるはずがありません。領土も広く、国力も強い国の王として来られてもおかしくないイエス様が、宮殿のゆりかごでもなく、赤ちゃんが生まれるには不衛生で不潔な馬小屋の飼い葉桶で生まれました。どうしてでしょうか。低い身分となって私たちに仕えてくださり、私たちの罪を贖うために自ら死なれ、私たちに永遠の命を与えてくださるためです。もし私たちがこの永遠不変の真理を忘れれば、ヤコブとヨハネのように虚しいことを求め、富と栄光を目的に生きていくことになります。ヤコブとヨハネを除く残りの10人の弟子も同様でした。マルコの福音書10章41節を見ますと、10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てたと記されています。つまりイエス様の弟子12人がイエス様に従う目的は、一様に高い位につくことでした。このような心を抱いている十二弟子を見てイエス様は、しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、と言われました。この御言葉は、高い座につく前に低いところで一定の期間を仕えるものとして過ごさなければならないという意味として捉えられます。またはしもべのように、人に仕える人は仮にこの世で高い座につくことができなくても、後日完成される神様の御国が来るとき、神様からの報いが大きいという意味として捉えられます。しかしそれよりも、この御言葉で明らかな点は、高い座につくことを目的としてはならないということです。イエス様は極めて高い位につくはずのお方なのに、罪がはびこっているこの世に人間の体を持って生まれてきてくださいました。もしイエス様がどんなお方であるかを十二弟子が正しく知っていたなら、決して高い座や富と栄光を目的にイエス様に従ったりしなかったはずです。イエス様はご自身がこの世に来られた目的を十二弟子に教えてくださいました。今日の聖句です。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。私たちの人生の目的は何でしょうか。十二弟子のように、この世における様々な形の高い座、富、栄光ですか。王の王であり、宇宙の王であるイエス様がこの世に来られた目的が、人に仕えるためであったとしたら、イエス様に従うクリスチャンのこの世で生きる目的も、人に仕えることでなければならないのではないでしょうか。当教会の目的は何でしょうか。四つの目的の中に、奉仕、仕えることがあります。奉仕を通して教会が教会らしさを維持することができ、奉仕を通して礼拝の生活か生活の礼拝かを完全に実現することができ、奉仕を通してクリスチャンとしての使命と責任を果たすことができ、奉仕を通し韓国教会の正しい道を整える者としての使命を果たすことができます。人に仕えることを通じて主の道を伝える主の人にならなければなりません。仕えるためには、 主のように低くならなければなりません。イエス様が低いところで人に仕えられたように、私たちも低いところで人に仕えなければなりません。高い座にいながら人に仕えるのは容易ではありません。高い座を高いところだと認識しない時こそ人に仕えることができます。もし高い座で人に仕えることができれば、その価値はさらに輝くに違いありません。当教会は長老、懇者、古書制を導入しています。長老、懇者、古書制を導入したのは、長老や懇者職が教会内で階級化、序列化されることを防ぐためです。もし長老や懇者を単なる故障ではなく高い位として認識するなら、その人はもう人に仕えるのは難しいです。長老職、懇者職を世俗的な価値基準で捉え、高い座に就くためにその職務に就こうとする人は、他人を自分が使えるべき対象としてではなく、競争の対象として捉えます。ヤコブとヨハネを除いた10人の弟子は、ヤコブとヨハネがイエス様に高い座に座らせてほしいと要求するのを見て腹を立てました。マルコの福音書10章41節に腹を立てたと翻訳されているギリシャ語は、甚だしく苦しむ、憤慨するという意味を持っています。それを聞いて甚だしく苦しむほどの心理状態になったということは、弟子たちは皆イエス様が政治的に王になるのを待っていたということであり、イエス様が王座につけば自分も一緒に高い座につくことを強く願っていたに違いありません。まるで今日の大統領選挙で当選可能性が高い候補の派閥に入って政権交代が実現したら入閣や高い役職に就くことを期待するのと同じです。地方選挙でも同じです。社内の昇進においてもこういうことはよくあることです。高い役職に就くことを目的として生きている人が多い国や共同体では、人に仕える美徳や和合を期待するのは難しく、最終的には存立の危機に陥ることになります。朝鮮時代、ヤンバンという支配階級の誤った認識と愛着が国に及ぼした影響について書いている文章を少し読んでみたいと思います。ソウル大学法学部を卒業し、現在ソンギュン館大学法科大学院の教授であるジョン・ホヨル先生の著書「市場リベラルの視点」の一部を著者の許可をいただきお読みいたします。途中省略された部分があることをご了承ください。誤ったイデオロギーと腐敗した支配構造に縛られていた旧巻末の民衆は、もしかしたらベルギーのレオポルド2世がコンゴ自由国を建てた1885年当時のコンゴ川流域の住民よりもひどい飢えと寒さに震え苦しんでいたのかもしれない。労働はもっぱら身分の低い下人に押し付けられ、財家や富に関する全近代的偏見に満ちていた旧巻末の朝鮮人の意識と行動を今日我々は克服したんだろうか。朝鮮の支配構造はどうしてこんなありさまだったんだろうか。これが何よりも気になる質問である。朝鮮はどうしてこんなにも無力だっただろうか。どうして短期間のうちに日本に2回、女神に2回、4回も手の打ちようもなく蹂躙されたのだろうか。一体朝鮮という国は何をしていたのか。ちゃんとした王国であれば軍隊を編成し兵士を訓練させなければならない。兵士を養い服を着せ兵器を与えるためには膨大な物資が必要である。 ところが朝鮮はあまりにも貧しかったので、これを贖うことができなかった。では同時代の東アジアの諸国の中で、どうして朝鮮はこれとりわけこんなに貧しかったのだろうか。その理由は、朝鮮が貧しい国、いや貧しくて当たり前の国だったからである。国の財政は税金で賄われていたが、中高期に入り、朝鮮は全人口の半分が奴婢であった。奴婢は人間ではなく物として扱われていたので、税金を払わなくてよかった。土地と漁場はすべて王室と両班の所有であったが、彼らは実際は土地税を免除された。両班は兵役免除のために国に納付する布を納める義務もなかった。全人口の3、4割に過ぎない領人から、一般庶民から収奪する税金で10万の大軍を養うのは到底不可能なことであった。洋の東西を問わず、異民族との戦争で捕虜にした者を奴隷にするのは一般的なことである。ところが朝鮮は、国が滅びるまで同民族を奴婢にし、労働を押し付け、奴婢を大量に拡大再生産する体制をずっと維持した。旧巻末時代、宣教師たちがテニスをしている姿を見て、両班、両班が汗を流して体を動かすことは下忍にさせて、見物でもしていればいいものといったエピソードは有名である。妻がよその縫い物や洗濯をして生活を支えていても、両班は自ら生活のために自分の手ですること、すなわち労働してはならなかった。ここまでです。思い浮かべたくない痛ましい歴史です。国が貧しかったのも、国防力が弱かったのも、両班という高い位を目的として生きていたからでした。もし両班が高い地位にそんなにこだわらなかったら、そして彼らが既得権を捨てて犠牲を受け入れていたなら、朝鮮はひどい貧困から抜け出し、不況な国になったに違いありません。そして今、韓国ははるかに先進化した国として成長していたに違いありません。今日の聖句をもう一度読んでみます。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。節の後半を見ますと、イエス様がこの地上に来られたもう一つの目的は、多くの人のための贖いの代価としてご自身の命を与えてくださるためであることがわかります。人に仕えるためには犠牲が伴います。自分は損をしないで人に仕えるのは容易ではありません。冒頭で当教会の4つの目的の有機的なつながりについて申し上げました。自分が損をすることを恐れず、自己犠牲をして人に仕えることが、自己否認の、自己否定の礼拝の生活化につながります。自我を殺し、自己を否定することができれば、自分が損を被ることや犠牲になることを自然に受け入れることができます。他人に仕えるためには、自分の時間を損することも恐れなければなりません。物理的、肉体的な犠牲も我慢しなければなりません。自分の所有を惜しみなく他人に分けてあげられる人は、他人に仕えることができますが、自分の所有を他人に分けてあげるのが嫌な人は、他人に仕えることができません。自分を犠牲にして他人に仕えるとき、その人はどんな気持ちになるでしょうか。やりがいを感じ、喜ぶことができます。しかし、それより重要なことは、仕えられる人に喜ばれることです。人生の第一の目的は、神様に喜ばれることであることを私たちはよく知っています。神様に喜ばれる方法はいろいろあります。その中の一つは、人を喜ばせることによって神様に喜ばれることです。ローマ人への手紙15章2節です。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。隣人を喜ばせなさいという御言葉です。 そして隣人を喜ばせることが自分を喜ばせることより重要であると、ローマ人への手紙15章1節の後半で自分を喜ばせるべきではありませんと言われています。そしてローマ人への手紙15章3節前半では、キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのですと言われています。御子なる神イエス様もご自身の喜びのためではなく、人間を喜ばせてくださるためにお働きになりました。私たちも人に仕えるとき、自己義認、自己達成感、自分の喜びのためではなく、相手に喜びを与えることに焦点を当てるべきです。人を喜ばせるために何をすればいいでしょうか。自分なりに人に使えるいい方法があるはずです。直接的かつすぐに特定の人を喜ばせ使える方法もあります。あるいは間接的で時間はかかっても不特定多数の人を喜ばせ使える方法もあります。最近廃棄ビニールの収集が社会問題として浮上しました。去る4月、中国が廃棄プラスチックの輸入を全面禁止し、欧州諸国や米国、日本をはじめとする諸国は対応に困っています。韓国では廃棄ビニールのゴミの大乱が起きました。毎年世界で5000億枚のポリ袋が使われていると言われています。韓国の年間ポリ袋の使用量は1人当たり420枚で、ドイツ40枚、ドイツ70枚、フィンランド4枚と、海外の主要先進国に比べ韓国の使用量は格段に多いです。2016年基準、1人当たり年間プラスチック消費量は韓国が世界1位でした。韓国の1人当たりの年間プラスチック使用量は 98.2kg です。プラスチックは分解されるのに約500年かかると言われています。リサイクルされずに捨てられたプラスチックは食物連鎖を通じて最終的には私たちの体内に入ってきます。では私たちクリスチャンはどのように行動すべきでしょうか。まずは政府の適切な政策が必要ですが、私たちにできることは消費者の立場としてプラスチックの使用量を減らすために努め、何よりもゴミの分別収集を容易にできるように規定を遵守して分別排出することです。汚染された廃棄ビニールとプラスチックをそのまま捨てるとリサイクルできないので、きれいに洗浄し排出するのが環境を生かす方法です。これが時間はかかるけれども、間接的に不特定多数の人を喜ばせる奉仕といえます。直接的そしてすぐに特定の人を喜ばせる奉仕にはどういうことがあり、その対象は誰でしょうか。私たちには隣人がいます。私たちの家の近所の人がいて、教会の近所の人がいて、私が住んでいる地域の人々がいます。当教会の主に70歳以上の信者によって構成されている赤いベストを着たボランティアチームは、教会に仕えるために人がやりたがらない仕事を喜んでしてくださっています。教会周辺の道端に落ちているいろんなゴミを拾うことです。この方々は毎週手術に隣人を喜ばせる奉仕を実践しています。私もこの方々と一緒にゴミ拾いを一緒に行っていますが、毎週拾っても相変わらず道に捨てられているタバコの吸い殻を見て残念な気持ちを消せません。しかし、もっと残念なのは道端にむやみに捨ててある家庭から出されたゴミを見るときです。家庭のゴミはご存知のように排出基準が定められています。排出時間は地域によって異なりますが、主に夕方の時間、つまり日没から深夜までが多いようです。収集場所は自分の家の前や自分の店の前の指定された場所です。 ゴミは重量制の企画袋を購入してそこに入れて出さなければなりません。ところが教会周辺で道に捨てられたゴミを拾ってみますと、昼の時間なのに出されているゴミや、指定場所でない場所に出してあるゴミ、さらには自分の家の前ではなく他人の家の前にゴミを出す場面を目撃することもあります。せめて自分が捨てるゴミをルールに従って出すことが隣人に仕え、人に仕えることではないでしょうか。自分の家の周りや教会の周辺だけでなく、教会での集いの後、その場所をきれいに整理整頓することが教会に仕えることです。礼拝室に備えられている貸し出し用の聖書や物品を区域聖書勉強会とかで使ったら、元の場所に戻しておくことが教会に仕えることです。積極的な方法で人を喜ばせ仕えることもできますが、基本的なルールを守ることによって人に迷惑をかけないことも他人を喜ばせ仕えることです。自分の小さな実践で周りの人に良い影響を及ぼし、その人たちと一緒に生活の領域を心地よい環境にできる、することができれば、その人は人を喜ばせる、人に仕える人です。社会で発生する深刻な問題も、自分の関心と小さな実践によって解決することができます。何か深刻な問題があって、人々が嫌な思いをしたり、隣人とのトラブルで反目と不信が生じたとき、私たちクリスチャンは問題に巻き込まれないようにしなければなりません。駐車場の問題もその一つです。無秩序な駐車をすれば他人に迷惑をかけることになります。駐車秩序を守ることも人に仕えることです。駐車は自分の家、自分の職場でも秩序を守ってしなければなりませんが、礼拝をする場所とその周辺ではもっと気をつけて駐車をしなければなりません。自分が駐車スペースでないところや、歩行者の邪魔になるところ、道角、地域住民の指定駐車スペースに迷惑駐車することで、複数の人に不快感を与えたり、腹を立てさせてしまったようなことをしているとしたら、その人は正しい礼拝を捧げているとは言えません。礼拝室で回収席に座る時も同様です。礼拝が始まっている時、遅れて途中から入ってきて前の席に座るために他人の礼拝の視野を邪魔したり、礼拝が始まる前の早い時間に入室して自分の一番後ろの席や通路側の席に座り、後から来た人が座りにくくする配慮のないことをしたことがおありでしたら、これからはご遠慮をお願いいたします。これでは礼拝時間に礼拝を捧げても神様に喜ばれることはできません。他人を喜ばせることができない人は神様に喜ばれるのは難しいです。私も皆さんも人を喜ばせることによって人に仕え、神様に喜ばれる人になりましょう。100周年記念教会は神様が心を尽くし、思いを尽くして植えてくださった教会です。神様が心と思いを尽くして私たちを植えてくださったところは、限られた地域ではなく、教会の一部である私たちがいる全ての場所、私たちの生活の全領域です。神様は100周年記念教会を愛され、100周年記念教会の一部である私たち皆を愛しておられます。神様は私たちを愛してくださっているから、最も愛する一人子イエス様、キリストを悪と罪がはびこっているこの世にお使わしになり、罪人である人間に仕えさせ、人間の罪の身代わりとして十字架につけられて死なれて、私たちに永遠の命を与えてくださいました。イエス様はこの世に来られてこう言われました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。信者の皆様、自分が最も嫌いな政治家を思い浮かべてみてください。最も嫌な職場の仲間を思い浮かべてみてください。最も嫌な家族、親戚、知人を思い浮かべてみてください。その人に仕えるためにイエス様はこの世に来られました。自分が一番嫌う人にイエス様がお使いになっている姿を想像してみてください。気が楽でしょうか。 それとも気が重くなりますか？人に仕えることは、漠然とした自分と利害関係のない人だけに仕えることや、自分と親しい人に仕えることだけではありません。私を嫌う人、あるいは私が嫌いな人に仕えることができてこそ、本当に仕えるということ言えるのです。定席に座ることや富と名誉を目的するのではなく、生活の全領域で出会う人に仕える人こそが、当教会の目的に合致する生活のあらゆる領域を奉仕とし、伝道の現場としている人です。お祈りいたしましょう。父なる神様、アダムをお作りになった時、神様は人を作られて、それを良しとされました。人間に豊かで最適の地を与えてくださり、そこに住まわせてくださいました。しかし人間は神様への不従順によって罪人になりました。罪に陥って罪の奴隷となって生きている人間の罪の問題を解決してくださるために、一人子イエス・キリストをこの世にお使わしくださいましてありがとうございます。主がこの世で人に仕えてくださり、十字架で贖いの供え物になってくださったことを心に刻んで、人に仕えることが主の使命であったように、私たちの使命も人に仕えることであることを忘れないようにしてください。利害関係がある人も、そうでない人も、自分が憎む人も、自分を恨む人も、生活のすべての領域で出会う人に仕え、彼らを喜ばせる奉仕ができるようにしてください。高い座、富や栄光を目的とせず、他人を喜ばせる奉仕が神様に喜ばれることであることを、そしてそれがクリスチャンの使命であり、100周年記念教会の目的と使命であることを忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。